はい、どうも皆さん、こんにちは。愛と聖書と人内と LGBTQ プラス、初めての西洋ジェンダー史第6回、最終回ですかね。今回で終わると思いますけれども、湯気直子さん、2021年山川出版社という、ところから出てます。第5回で、ネイティブアメリカンね、の、文化の中に、これ第6回、5回でいいんだよな。うん。そうだよな。第5回?第4回か。ごめんなさい。ちょっとあれだったんだけど、その、ネイティブアメリカの文化の中に、その、中性的なというか、ジェンダー中立的な、ものがあったんだけど、それが、その、西洋人が入ってきて、いわゆるその、近代という枠組みで社会を作り始めると、それが抑圧される。違法になる。みたいな。ベルダーシュかな。ベルダーシュっていうね、そういうなぜ、アウトサイダーがアウトサイダーになるのかっていうのは、まさにその社会が、なんていうのかな、社会が構成する性のことをジェンダーっていうんですけど、その社会がそのジェンダー規範というものを作って、でその規範から逸脱するものを排除するという力が働いていったっていうのが近代の歴史で、で、それを、まあ、ミシェル・フーコーという人が、まさにその政権力という言葉で表したりするんだけどね。で、それと似た話で、これ288から289ページ、インドにヒジュラというですね、身分というか、存在があった。これ僕知らなかった。で、ベルターシュも知らなかったんですけど、読みますね。非西洋社会における性的強者ということであれば、インド亜大陸のヒジュラも挙げられるでしょう。彼らは女性の服をまとい、女性的に振る舞い、だから生物学的に男なんだけど、ね、女装する方がいるんですよ。で、ヒンドゥー教の宗教文化の中で一定の地位を与えられていました。祭事儀礼に関わり、女神の木、消え者、女神の消え者とみなされる一方、不浄なものとして侮蔑の対象でもありましたが、イギリスのインド支配によってヴィクトリア朝の正規範が持ち込まれると、彼らは男でも女でもないとして迫害されました。つまり、だからそのベルダーシュも同じじゃないですか。ピューリタンが入ってきた時にアメリカの正規範、アメリカというかね、その、いわゆるこうアングロサクソン的な正規範が、しかもアングロサクソンの近代ですよね。アングロサクソンも、中世にはゲイに対して寛容だったからね。ジョン・ボズウェルというね、著者がね、詳しく書いてますけど、でもその近代白人社会的な正規範ってのが、アメリカの北米でも、いわゆるその性の越境者であるところのベルダーシュを違法化し、またインドでもイギリスが支配した時にこのヒジュラという性的越境者は違法なものとされていくんですよね。で、19世紀後半にはヒジュラは刑法上犯罪カーストに位置づけられ、監視の対象となります。同性愛者や虚勢者、まあ虚勢した人、両性具有者という概念で捉えられ、植民地社会で抑圧されていきましたと、中略して、これはもはや人類学の分野でしょうか。いや、こうした歴史人類学的なアプローチを取ることで、白人の責務や、文明化の使命を掲げた植民地支配をジェンダー史的に再考することが可能となります。だから、その、あのね、これはね、何かな、あのね、多分このシリーズで以前紹介したことのある本の中で、ですね、このシリーズじゃないな、通常放送だったかな。で、僕その LGBT とキリスト教12人のストーリーっていう本を確か僕紹介しましたよね。で、去年の夏ぐらいだったかな。で、その中でウガンダのさ、難民の話が出てきたのって覚えてますかね。で、ウガンダっていう国は本当にすごくて、で、それがその今のキリスト教徒であるところの大統領でいいのかな、がものすごいホモフォビックなんですね。で、この人がとにかくウガンダってそのレズビアンやゲイは当然、 インターセックスって言って、いわゆるその生物学的に両方の生殖器を持ってる人って生まれてくるんですよ。ある一定の割合でね。ある種の、まあ、奇形でもあるんだけど、まあ、手術して治す人が多いし、そのままで生きていく人もいるんだけどね。で、それを奇形っていうのも、またその規範から来る考え方かもしれないですよ。でも、その、まあ、その、獣医学では奇形として習います。インターセックスとか、その両性偶っていうのはね。で、その、両性具有、まあその発生の過程でイレギュラーなことが起こることによってそういうことが起こるのね。だからその睾丸もあるし卵巣もあるっていう個体っていうのが、哺乳類、あらゆる哺乳類に見られるんですよ。一定率でね。で、人間にも当然生まれてくるじゃないですか。で、それをインターセックスって言うんですけど、そのインターセックスの人すらも終身刑かなんかになるんですよ。ね、レズビアンや、ゲイはもう当然終身刑なんですけど、インターセックスですら終身刑になるっていうのがウガンダという国のもう極端なホモフォビアで、で、やばいじゃないですか、これもう。で、本人が変えられないんだから、ね。で、その、で、レズビアンや、ゲイの人も、もちろん本人は変えられないけど、なんだろう、インターセックスに至ってはもう、先天的だっていうのが脳だけじゃなくて、心だけじゃなくて、もう外面的にもインターセックスなのに、終身刑になるって。で、そういう国ってのは、もうちょっと人権侵害だから、国連が、そのウガンダにおける性的少数者の人はもう難民に認定するっていう形で、日本もそれに実は批准してるのね。だから日本にも、ウガンダから実は レズビアンで、終身刑になるから、逃れてきたっていう人がいたりするので、まあ日本の入管がまあひどい扱いをそういう人たちに対してするっていう話があったりするんだけど、とにかくじゃあウガンダの歴史ってどういう話かっていうと、これねすごいのよ。なんかね、ウガンダはもともと西洋が入ってくる前は割とその性的少数者には寛容だったわけ。それが西洋の植民地化された時にバンバン犯罪化するんですよ。それが犯罪とみなされるようになるんです。まさにヒジュラと同じように。で、今そのことここに至ってウガンダはキリスト教がものすごくしね、その増えるわけで、そのキリスト教の大統領になった時に今度は率先してウガンダという国はゲイやレズビアンを抑圧するわけで、それは100年前の西洋社会がウガンダに押し付けた規範なんだよね。だけど今逆転してて、それが西洋社会がウガンダ何やってんだよって言われてるっていう、なんつうのこの、その本当に皮肉なことだよね、これってね。っていう話があったりとかするんだけど、まさにその西洋社会のジェンダー規範ってものが、このように、その性の越境者っていうものを、犯罪にしたりとか、抑圧したりとかっていう歴史があったっていうのは、そのジェンダー史っていうフレーミングで初めて浮き彫りになってくるんだよっていうことを、ここで弓削さんが言ってる。292から293ページです。これがですね、本書のその後書きの前の、いわゆるその本文の結語っていうか、最後の段落になるんですけども、読んでいきますね。まあ、まとめみたいなね。21世紀のグローバル社会には、西洋諸国を中心として、宗教や文化、民族、人種、国籍、世代、障害といったダイバーシティ、過去多様性を歌う掛け声が響いています。そうですね、性の多様性ももちろんそこに含まれます。今日では性別二元論の限界を認知し、第三の性別を公的に認める国も現れています。2019年1月からドイツではディバースという、第三の性別記載が可能となりました。つまり多分パスポートとか、おそらくその、まあ、日本で保険証とかマイナンバーみたいなものの中に、メールとフィーメールだけじゃなくて、ディバースという項目、三つ目が増えたっていうね。で、僕は日本もそうなればいいなとは思ってますけど、ドイツは2019年にそうなったわけ。で、グローバル社会を構成する地球市民とは、性の多様性にも寛容な人物と定義することさえ可能でしょう。いや、性の多様性に対する姿勢は寛容から尊重へとさらに進んでいます。西洋ジェンダー史はもはや、もっぱら西洋社会内部に目を向け、そこで抑圧されてきた女性や、 多様なセクシュアリティを救い取り論じてきました。その抑圧の歴史は西洋の内部に閉ざされたものばかりでなく、外の世界へと広がっていきました。そうですよね、インドの話ね、ネイティブアメリカンの話、ウガンダの話、そうですよね。で、西洋のジェンダー規範が世界各地へ移植され、あるいは西洋と非西洋のインターアクションが展開される中で、世界各地の多様なジェンダーやセクシュアリティは変容を迫られ廃絶衰退していった風俗習慣もありました。性の多様性を尊重しようという現代の掛け声は、こうした過去に向き合わずしては何ら説得力を持つことはありません。グローバルな時代の西洋ジェンダー史研究とは、世界各地に及ぼした西洋のジェンダー規範の功罪、ね、良い面と悪い面を問う視点を備えていなければならないと思います、というのが本書の結語になるんですけども、だからね、その僕、プレミアム放送で本当に初期に北丸雄二さんの愛と差別と友情と LGBTQ プラスという、まあ、これ超絶名著なんですけど、紹介したんですよ。で、今でもね150円で聞くことできますけど、あの北丸雄二さんがすごくその本で何を言いたかったかっていうと、まさにここで湯気さんが言ってることと同じで、西洋、いわゆるね、その近代、まあそうだな、あの先進国のいわゆるその自由主義陣営と言っていいのか、先進国と言っていいのか、いわゆるその G7 とかね、いわゆる、そのそういったフレーミングの国々と言ったらいいんでしょうか。で、そこに、まあ、一応日本も名は連ねてるわけよ。なんだけど、そこの、そのグローバルスタンダードを決めてきたのは、やっぱりコルプスクリスティアヌムと言われるキリスト教共同体、つまり、ね、旧大陸と新大陸、つまり、その、欧米ということですね。ヨーロッパとアメリカってことなんですよ。北、北米およびヨーロッパという、まあ、アングロサクソンであったりとかが、そのデファクトスタンダードを決めてきたっていうのが、この200年、300年の人類史の流れなわけね。で、それはその立憲主義ってことでもそうだし、資本主義経済ってことでもそうだし、世界のグローバル化ってことでもそうだし、インターネットってことでもそうですよね。で、そのジェンダー規範ってのも実はその中にあって、で、じゃあそのジェンダー規範って西洋でどのように変遷してきたのかというと、実はすごくその近代という流れによって、異性愛主義と性別二元論っていうもの、そしてまたその女性蔑視ですよね、男性優位主義っていうものがものすごく支配的になった19世紀、あるいは20世紀前半っていうのがあって、それへの反省から性の多様性をことほぐであったりとか、女性の人権は大切だねとかっていうこと、また SDGs の中にも入っている、ね、ジェンダー平等を大切にっていうのは、まあ、そういう流れの中の反動なんですよ。だからその西洋ジェンダー規範ってものがこれまでどういう失敗をしてきたのか、そしてまたそれがなぜ必要だったのか、歴史に要請されてね、まさにそのね、あの植民地主義とか、いわゆるこう、なんつうのかな、その西洋列強がその国家、近代国家っていうものを作って、産業を、ね、工業化して、そして軍隊を作って、ね、武力によってその領土を確保していくみたいな戦い、そのルールを推し進める上で、実は国家ってものは、性別ね、セックスというものを、あるいはジェンダーというものを、管理する必要が出てきたわけで、その流れの中の異性愛規範であり性別二分法なんですよ、ね、じゃあそれがもたらしてきた負の側面っていうのがやっぱり分かってきたからね、普通選挙っていうのが1950年代に、つまり女性も選挙にね、立候補もできるし投票もできるっていうのは案外新しいことで、1950年代とか40年代なわけよ。ね、一番遅いのがスイスで55年ですよ。ね、日本は46年ですよ。ね。で、そういうふうにジェンダー規範っていうのが変わってくるわけ。ね、女性も男性も平等にってなってきた。でも性的少数者っていう人もいたよね。で、ナチスはそれを処刑したりとかしたけども、でもその人たちっていうのは、やっぱりその生物学的に、第三の性というものを持ってきた人だっていうことが科学的に分かってきた。で、その近代国家がそれを抑圧したという反省を踏まえて、 今その SDGs の中に、ジェンダー平等を大切に、この中には性的少数者の人も含まれるわけじゃないですかね、っていうその歴史を追っていくと、初めてなんで今ジェンダー平等大事にって言ってるのかっていう、そのストーリーラインに基づいた歴史、なんていうの、その理由がわかるわけ。だからこれってなんか民主主義とかにも言えるんだけど、なんで国民主権になったのかっていうのを、まさにそのイギリスの宗教戦争あたりから遡って学んで、初めて人権ってやっぱ大事だよなってことがわかるわけじゃない。なんかその結論だけ、いいとこだけすくい上げて、やっぱ今は多様性だよねとか、人権って大事だよねとかって言ってる人を見ると、北丸雄二さんはすごい心もとない気分になるんだっていうんですよね。で、北丸雄二さん自身は、まあ、ご自身でゲイであることを公表されてる方で、で、本当に差別とか偏見が強い時代を生きてきた方なんですよね。で、この、その、北丸雄二さんは、今の昨今のこの10年ぐらいの日本で、ジェンダー平等大事にとか、で、まさにね、その、理解増進法が、ね、まあ、その骨抜きにされたとはいえ通ったりとか、ある種、こう、その、性的少数者に対して社会全体で、受け入れていこうねという風、症があるのは、別にそれ自体が嫌だとかってことは全然ないし、それはいいことだと思うんだけど、その人たちがなんでそうなっていったかっていう背景をどれだけ理解して言ってるのかっていうことを考えると、ちょっと怖くもあるっていうんですよ。なぜならば、その結論だけホイップクリームみたいなところをそのすくい上げて、ああ今は平等だよねっていう、多様性だよね、ダイバーシティだよねとかって言ってるのを見ると、そのなんていうの、結論が変わったらこの人って一夜にして意見変わるんだって思うと、それをね、ホイップクリームの部分が急に差別の方向にまた風向きが変わった時には、やっぱりこの人は石投げてくるだろうなって思っちゃうっていうんですよ、北丸雄二さんは。でもね、そのこのゲイ解放のムーブメントって今日始まったことじゃないし、21世紀になって始まったことじゃない。で、まあ古くはストーンウォール事件っていうのがあったりとかするわけ。で、これぜひ調べてほしいんですけど、1960年代とかにね、そのゲイが、の方々が集まるところに警察が、踏み込んでっていう事件、それに対してゲイの方々が初めて抵抗して、私たちはここにいるんですってことを言い始めた。で、そっからプライドパレードとかが、起きてきてね。で、そういうそのミシェル・フーコーとかそういう哲学者が、ことあげをしていって、そして命がけで勝ち取った権利、そして命がけで勝ち取ったこのジェンダー平等という、状態があるわけで、それを踏まえずに、なんか昨日まで、ホモとかオカマって気持ち悪いよねとかって言ってた人が今ダイバーシティだよねって言ってるのを見ると、大丈夫かなって思うっていう感覚ってわかると思うんですよ。で、だからこそそのジェンダーの歴史ね、西洋ジェンダー史を学ぶことってのがすごい大事だよっていうのが、ゆげさんがここに最後に書いてること。最後の引用はこれ後書きからなんですけど、後書きからです。301から302ページ。家族の在り方やパートナーとの関係、身体とセクシュアリティといった現代社会のさまざまなカッコつきの常識は、人々が思っている以上に歴史は浅く、そこには支配する側の思惑が絡んでいます。異性愛主義に基づく男女の二元化されたジェンダー規範を作られた伝統と捉え、これホブスボームという人がね、言ったことなんですけど、作られた伝統と捉え、批判的思考を重ねることで誰もが自分らしい生き方へと近づくことができたらと思います。ジェンダー史研究とは、ジェンダー秩序を基盤とする19世紀に生まれた近代歴史学が、意識的無意識的に研究対象の終焉に位置づけ、あるいは感化してきたテーマや対象を救い取る営みだと言えます。はじめにで E.H. カーの言葉を紹介したように、歴史家は自分の好む事実を手に入れようとするものです。歴史家の好みによってこれまで多くのことが明らかにされましたが、その反面、歴史の関心の外に置かれた事実に対し多くの無知も作られてきました。無知が作られる文化の探求を、アメリカの科学史家ロバート・ N ・プロクターとロンダ・ショービンガーはアグノトロジー、これ無知学と名付けましたが、このような 視点の重要性も最後に指摘しておきたいと思います。ジェンダー史研究が作り出す無知についても自覚的でなければならないと思いますね。だから歴史という営みって知を作り出すんだけど、同時に無知をも作り出すんですよね。スポットライトが当たっていない部分の歴史って無視されるんですよね。だから実はその人類の歴史って男性の歴史であり続けたんですよね。そこには女性の視点もなければ性的少数者の視点もないと。で、そういったものを掘り起こしていこうよっていうのが、まあジェンダー史という試みであるよというのが、まあこの後書きで弓削さんが書いていることで。で、この作られた伝統っていう概念も本当に大切なことでね。まあその昨今で言うと、その江戸仕草っていうのがフェイクニュースだったって話は有名な話だったりしますよね。だから実は根拠なかったんですよね、あれね。で、じゃあ誰が作ったかというと、なんか昭和のものすごい、なんか変わった人が言い始めたらしいです。で、それをちゃんと精査して、歴史的根拠がないということも検証せずに、まあ、東京都とかが、なんか、ね、マナーのために江戸仕草を使ったりとかしたのが問題になったんだけど、あとはまあ作られた伝統っていっぱいあって、この話で言うとね、藤井聖堂さんがね、日本の伝統の正体っていういい本を書いてたりするんだけど、例えばね、白菜かな、うん、白菜って、江戸時代にはなかったらしいんですよ。白菜っていつ日本に持ち込まれたかってはっきり分かってて、それは日清戦争の時に、日本兵が中国で白菜を見つけて、それを持ち帰って白菜は日本に根付いたそうなんですね。だから、なんていうの、時代劇で、江戸時代っていう設定で、そこで鍋に白菜が入ってたら、それ嘘なんです。あるわけがないんでね。で、まあ、これは小さなことだけど、でも選択的夫婦別姓に、反対する人のロジックって、作られた伝統そのものなんですよね。日本の伝統は夫婦同姓だっていうんだけど、いや、姓そのものが、名字そのものが、明治政府以降にできたものだからって話なんで。で、そういうことをちゃんと、この常識ってものを疑うっていうか、日本っていうのはもともと男女、ね、そのゲイなんていうのに認めなかったんだとかっていう人がいたとしたら、その人の常識って自分のジェンダーバイアスを、ね、伝統というものに自分のこうあってほしい世界を固くして語ってないですかと。で、それは知的誠実性に基づくということになりますからね。で、そういったことをしっかり批判していくために、このジェンダー史っていうのは非常に大事だよっていうようなことでございます。ということで、ちょっと第6回までね、行っちゃいましたけれども、初めての西洋ジェンダー史をお送りしました。来週からは、ちょっとまたですね、LGBT に関してちょっと面白い本があったんで、そちらの方、紹介をしていきたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。